を開きください。9節からですね。私の聖書で135ページということになります。135ページ11章の9節。お読みします。私はあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。お祈りをします。天の様、これからの時を豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんこんばんは。インターネットの方々こんばんは。おはようございます。こんにちは。朝のオンラインでアフリカからのオンラインがあったんですね。で、アフリカが見てるかなと思ったらやっぱり見てたので、おそらくちょっとあと分かんないのはオーストラリア大陸だけですけど、ほとんど全大陸に行ってんじゃないかなと、こういうふうに思いますね。ちょっと感謝したいと、こういうふうに思います。それで、あさってからですね、パトモスにチミが行きますので、そのビデオがありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。あさってですけれども、7月11日から20日までですね、パトモスにチームが送られます。パトモスっていうのはヨハネがですね、ヨハネの黙示録の啓示を受けてそれを書いたところなんですね。そして今、ヨハネの黙示録の時代に近づいてきているこう時代ですね。まあ、パトモスでこの祈り、またいろんな示しを受けね、そして導きを受けるというのが一つ大きなポイントです。そしてですね、このパトモスチームは去年は帰りにトルコを取っていったんですね。そしてトルコに行った時に、クーデターに巻き込まれましたね。 そして、空港が一つ、そのクーデターのポイントにもなって、280人ぐらいの人たちが殺されたんですよね。で、その真ん中に我々もいましたね。そして、その時思ったのは、もう死ぬかなってね、こういう感じだったんですが、幸いにして皆さんの祈りもあって、死なかったんですよね。で、その時言われたのは、時代が変わったと。いつ何時何が起こるかわからない時代になったって備えなさいっていうことを語られたんですね。で、黙示録の時代にはまだ入ってないんですが、そこに近づいて今までにない困難な時代の入り口に近づいてきたっていうことをね、ちょっと感じるんですね。そして、今回、行きますけれども、北朝鮮が数日前にね、大陸間弾道弾飛ばしましたよね。そしたらトランプさんはね、レッドラインだってそれを言ってましたよね。で、何か特別なことが起こるとはね、そういうふうには思ってないんですが、ただ、起こり得る、そういう時代に入ってきたぞってことを感じるんですね。それで、巡航ミサイルの注意とかなんかされてますけど、そういうことはないと思いますが、ないと思いますが、念のために祈っといた方がいいだろう。どうぞ皆さんの身の安全のためとかね、ご家族のためとか、あるいは教会のためとか、あるいは日本のためとか、韓国のためにね、お祈りすることをね、お勧めします。そして、時代は大きな変化を遂げてきているということをね、覚えておいてください。それとともに、教会の一部が、パトモスに行くわけですけども、同時に、これは教会全体の問題であるということからも覚えつつね、また重荷を持たれた方、その期間ともに祈ったり、聖書を読んだりしてね、神様のいろんな示しとか語りかけを受けられるのがね、よろしいんではないかと、こういうふうに思います。で、大きく時代の変化がね、起こってくる中でこれがなされてきますのでね、で、主の御心を捉えつつね、従っていきたいと、こういうふうに思うんですね。それで、白馬キャンプが7月25日から始まるんですが、その映像がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。はい。7月25日から28日まで、 本キャンプは26日から28日ですけれども、白馬のキャンプが行われます。どなたでも出席できるキャンプですのでですね、どうぞいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに、思います。それで、死の十字架ではクリスチャン2世が立つっていうね、そういう、予告があってですね、そんなこと起こるかなと思いましたら、まさにクリスチャン2世が立ってきましたよね。立ちつつある人もいますしですね、これから多分立つんだろうと思う方もいらっしゃいますね。明らかにその割合が違うということをね、ちょっと思うんですよね。その時に、まあ、特別な主の言葉と主の導きがあるということが一つ中心的なことなんですが、それとともにですね、何がポイントかって考えるときに、キャンプっていう方が多いんですよね。で、私もね、そう思います。キャンプでね、いろんな方々との関わりができたり、楽しい思いをしたり、それとともに霊の祝福の中でね、神様が与えているものがあるっていうことを感じるんですね。それで私が教会に来始めたとき、本当に楽しかったのは2つでしたね。クリスマスとキャンプ。でもクリスマスはね、聖書的でないので、やめることになったので、クリスマスはやってませんけども、キャンプですよね。何かね、すごい心の底に思い出のようにね、なんかね、良い思い出としてね、残るんですよね。で、皆さんね、素晴らしいことがキャンプで待ってますので、期待しつつね、行っていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それとともにね、白馬が与えられたときに、非常に印象的な形で与えられたんですね。キャンプ場が全部なくて、それで与えられたところがね、最高のところでしたよね。また勝手にね、私が喜んで皆さんに迷惑をかけるんですが、黄昏の灯火は、ほのかに灯りてっていう歌。そのね、まさにその場所だったのですよね。ね、主をね、崇めました。素晴らしい主の祝福だなと。こういうふうにね、思ったんですね。最高の場所が与えられたんですね。ですから、場所としてもね、形としても最高のところを与えられたっていうのは、まさに主の働きであるなと。こういうふうに思うんですね。それとともに、その時にね、予言が与えられていて、神様が与えてくださったっていうことと、いろんな集会が行われるようになるっていうことをね、主が語っておられて、今三つ、キリスト教の集会が行われてるんですが、まあ、勝手に決めちゃうとね、グリーンプラザに悪いんですが、そうなってくるんじゃないかなっていうことを感じるんですね。そしてね、いろんなところで祈ったり、作業をするときにね、ちょっと感じることがあるんですね。何かって場所によってね、すごく祈りやすいところと祈りにくいところがあって、場所によってね、神様の作業をしやすいところとしにくいところがあるっていうのを感じるんですね。私はその霊的な問題であるというふうに考えてるんです。具体的にね。そうしましたら、白馬に来てね、ちょっとびっくりしたのは、何がびっくりしたのかっていうと、神棚がない。ホテルの中に。ね。それから、祠がないでしょ。普通あるんです、日本の。どんな綺麗なところだって、なんか変なの、偶像礼拝があるんですね。で、やっぱりね、霊的な圧迫を感じるんですよね。で、それがないのですね。そしてね、私は白馬からいろんなことが生まれてるでしょ。ね、白馬に行って、そして神様を深く知った人たちもたくさん出てますし、それだけではなくて、作詞作曲の働きが現れてきましたよね。それから賛美隊の働きが現れてきたでしょ。それから映像の働きが現れてきて、そしていろんな働きが起こってきたじゃないですかね。で、それを見ていますとね、ちょっと感じるんですね。特別な死の働きが起こっていると。ね。だって賛美だってね、うまいじゃないですか、聞いてると。ね。そしてね、作詞作曲だって、優れたのがどんどん出てきたでしょ。私はね、それを見るときに、普通のことではないというふうに感じるのですね。で、私たちの賜物はそんな大したことはないって言っちゃ悪いんですけど、しかしね、主がね、そこで技を成してくださってるっていう感じですね。そしてね、その中でちょっともっと感じることがあるんですね。それは何かっていうとね、まだ結論まで行ってないんですね。初めの方のところでしょ。これから展開してくると。これから大きく 神様の働きが起こってくるので、何が起こるかってね、まあ、リバイバルの働きの中でさらに顕著な、賛美の働きとか作詞作曲の働きとか映像の働きが出てくるんでしょうし、映画作るつもりですからですね、素晴らしい映画の働きがね、出てくるんだろうと、こういうふうに思うんですね。で、皆さんね、期待してください。主が技を出しますね。そしてね、特別な祝福がありますのでね、どうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それでお金がないっていう人はね、サラ金にはいかないよね。で、祈っていただきたいと思うんですね。で、御心ならばね、答えられます。私はね、ちょっと面白いなと思ったのは、あなた方は世界に行くって言った時に、まあ、信じなかった方が多かったんですね。で、信じた方々は少なかったんです。ちょっと単純な人たちね、おかしな人たちが信じたんですよね。だから主の十字架はおかしなことを信じてるみたいなね、噂が立ったんですがね。でもね、面白いことに、そういう方々、信じた人たちが海外に行ってるんですよね。そしてね、面白いなと思ったんですね。それは何かというとね、お金の悪い人たちが海外宣教に行ったんじゃなくて、求めた人たち、これがね、行ったんですよ、皆さん。で、どうぞ皆さんね、神様はね、必要なものを与えてくださるので祈ってくださいね。それで、その中でね、主の栄光を見ます。まあ、それで来なかったら、まあ、ここにいるのが御心かなと、こういうことも あるわけですね。それから、都合がつかないっていう方はね、祈ってください。上司と喧嘩しないように。ね。そしてね、神様の手が働くように。奇跡でね、いろんな方々が来られるっていうね、そういう、その働きをね、我々は見てますし、また皆さんも見るでしょうね。で、その中で、白馬においてね、素晴らしいことが起こってきますので、期待しつつね、見ていきたいと。こういうふうに思います。神様を信じてよかったのは、永遠の命が与えられて罪が許されて素晴らしいなと思ったんですが、驚きがある、その歩みの中にね、それから奇跡がある。で、まさに主が生きておられるっていうね、特別な恵みを表してくださいますよね。で、皆さんの人生にそれがね、待ってますのでね、素晴らしい栄光と祝福が待ってますので、どうぞ覚えておいてください。私もいろんな神様の奇跡とか神様の特別な技を見てきましたけど、これからもっとすごいことをね、主がなされるなってことをね、ちょっとね、感じますよね。で、どうぞ皆さんね、期待してください。期待してください。主の十字架で期待してないとダメ。ね、バカでもいい。ね、期待してくださいね。なぜ期待なのかっていうと、皆さんね、神様に期待するものが祝福を見る。神様に期待するものは神の技を見るんですね。神様に期待するものは神の栄光を見るっていうことをね、覚えておいていただきたいと思います。それで1分動画かな、はい、1分動画がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さん、こんにちは。今回のテーマは7つの教会です。黙示録の1章から3章までは7つの教会のことが出てきます。教会時代とは、ペンテコステ以降、教会がスタートしてから観覧時代までを表します。これは西暦1年から100年はエペソの教会というような時代別の教会を意味してはいません。各時代、全世界に存在する7つのタイプの教会を表しています。つまり、全世界、全時代における教会はこの7つに分けられます。さて、7つの教会のうち、いくつかの教会には再臨の記述があります。例えば、テアテラ、ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさい。また、サルデス、もし目を覚まさなければ私は盗人のように来る。さらに、フィラデルフィアには、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうと、観覧時代には守ろうという記述のところまであります。これは再臨の時にこれらの教会が存在することを表します。仮に時代別と考えるなら、再臨直前の教会というのは7つの教会の一番最後に書かれている ラオデキアということになりますが、他の教会にも再臨の時存在するという記述があるのです。つまり7つの教会はエペソから始まってラオデキアに至る時代順に並べられた教会ではなく、各時代各時代に存在する7つのタイプの教会を表すということになります。この7つのタイプの教会に世界のすべての教会は分類することができるのです。それではまた。
はい、どうもありがとうございます。これは黙示録の事柄をまとめた1分動画なんですが、黙示録に関しては2つポイントがあります。1つは永遠、まあ、我々が永遠に生きる存在であると、これが1つポイントとしてあります。それからもう1つはですね、観覧時代の7年間ですね、これから起こってきますね、今までにない困難な時代、そしてですね、7年目にイエス様が再臨されてね、千年王国が始まるわけですが、その真ん中の 3.5 年目の時に景挙が起こると、これが述べられています。そしてですね、この7年間の観覧時代が、中心的なんですが、その前の時代、これですね。そして、この一番最初はペンテコステの日ですね。使徒行伝の 2章にありますが、ここからを、教会時代っていうんですね。で、なぜ教会時代なのかというと、ペンテコステの日に聖霊が注がれて、教会が生まれたからです。ですから、ここから教会がスタートしたということですね。で、いつまで教会時代が続くのかっていうとね、この景挙まで。ここまで教会時代が続きます。で、この後教会がなくなるわけですね。もちろん何々教会とか何々教会っていうのも残りますが、教会の中心は聖霊様であるので、聖霊様は引き上げられて、もう教会の中に臨在しなくなるんですね。ですから、これが教会時代ですね。そして7つの教会があってですね、これは各時代に存在する教会で、今この瞬間に7つの種類の教会があります。ね。これは再臨まで続くんですね。で、その中でポイントとなっている教会がフィラデルフィアとスミルナなんですね。これは褒められています。両方ともですね。しかしまた両方とも迫害されているとも書かれているんですね。そしてこのフィラデルフィアの教会の特徴は何かっていうと、神の言葉をしっかりと守って、そして忍耐を持って従っていると。だから、神の言葉を守るっていうことですよね。これが一つポイントです。そうしますとですね、今世界の教会っていうのは神の言葉からね、大きくずれ始めてるんですね。例えば、同性愛の問題においてね、同性愛の方々は愛さなければなりませんし、助けなければなりませんが、同性愛自体に関しては神様、これはね、ちゃんと罪だから悔やめなさいってことを言ってます。ところが、同性愛自体を認めるという動きがね、教会にぐーっと広まってるんですね。そしてね、同性愛の牧師を認める教会なんて珍しくありません。同性愛の結婚式もします。ですが、そうなりますとね、どういうことが起こってくるかっていうと、神の言葉から、大きくずれてきている。賜物の働きにおいてもね、これは明らかに神が私たちに与えてくださったプレゼントであり、これは聖書の教えでありね、聖書を通して神様が私たちに与えた恵みですよね。ところがね、ずれていってるんですね。ですから、今ね、そういう時代であるということを覚えておいてください。しかし、全ての教会はね、フィラデルフィアをね、私はね、目指すべきであると、こういうふうに思います。このフィラデルフィアは、教会ごとの景挙が言われているんですね。じゃあ、他の教会が景挙しないかっていうと、他の教会も景挙するんですが、勝利を取ったものね、各教会における勝利を取ったもの、それがポイントであるということをね、どうぞ覚えておいて、いただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、神様はね、一日一日素晴らしいことを成してくださってます。 で、私ね、一つ感じてきたのは、何を感じてきたのかっていうとね、神様の恵みのすごさ、それからね、日々ね、最高のものを与えてくださってる。ちょっとね、賛美しながら私ちょっと感動した。何に感動した？自分の声に感動した。ね。それなんて言うんだっけ？え？自画自賛じゃなくて、もうちょっとスマートな言い方。よくはじめくんが言われるじゃない、ナルシスト。ナルシストね。でね、昔ね、庄司太郎っていうね、歌手がいたんですね。泣くな子はどうよって、多分これかなんかだね。それでね、懐かしの歌声に出てきたんですよね。そしてね、懐かしの歌声に出てきて歌うんだけど、声が出ない。確かね、65歳ぐらいだったかな、声が出ないんですよ。泣くな。私ね、あ、このぐらいの年になるとね、声出なくなるんだなと思ったんですね。そしてね、いろんなその懐かしの歌声のね、歌詞を見てると、だ、口パクの時は出てんだけど、皆さんね、出てないのですよ。出てない。ワクチンアイドル歌手でね、あの時さよならを言わなかったのはって誰だっけ、知らない？え、あ、アマチマニ、アマチマニ。で、大学生の時歌ってたんですよね。そしたらね、なんか5年前か10年前ぐらい歌ったんですよね。そしたらね、声が全然出ないでしょ。私、この間誕生日だったんですね。それでね、うちの家族と意見対立したわけですよ。何が意見対立したのかっていうとね、うちの家族が言うんですよ、私の年齢を違う年、ね、違うふうに言うんですよ。69かなんかかな。いや、私はね、確か67か8だったと思うんだよね。そしたら、うちの奥さんが言うわけですね。なんて言うのかっていうとね、私より10歳上だから、私は59だから、絶対69だって言うわけですよね。そうしますとね、説得されちゃった。あ、そうか、なんか私が間違ってんのかなとはね。そして思い出したわけですよ。ジョイさんとかね、ラスフォーザを。なぜ思い出したのかっていうとね、最近物忘れひどいでしょ。歌ってて歌手なんて普通にも、ね、間違いますよね。で、ああは泣いたくないなんて思いながらね。そして、私も同族かななんて思いながら、それじゃあ私自分の年忘れたかなと思ってですね。それで結局ね、69を認めたんですよね。だから69。ね。具体的にね。で、私ね、主をあがめたんですね。よくこんだけ声が出るなって。ね。やっぱりね、主の恵みですよね。ね、主をね、ちょっと褒めたたえます。だって出るんだもんね。それとともにね、一日一日神様は素晴らしいことをなしてくださってるんですが、今日、いろんな、今日でも、今週でもいいですけど、なんか素晴らしいことが起こった人、ね、だんだん増えてきましたよね。久保田くんやめとこう。いやいや、久保田くん言っていいですよ。刺しちゃった、間違えて。
すみません。はい、新しい人にイエス様のことを伝える機会を祈ってたんですけど、本当に今週あちこちでイエス様の証しをすることができて感謝です。あ、
感謝します。こっちの方だ、どなた手を挙げました？誰手を挙げたかな。あ、じゃあ加藤ちゃんなんかありますね。加藤ちゃん手を挙げなかった？挙げたよね。なんだ、刺されるつもりで挙げたんじゃないんだ。
まあ、恵みなんですけど、月刊誌の編集の仕事で、2回見落とし、すごい失敗をして見落としてたんです。2回チャンスがあったのに、それを礼拝中に、あ、 確認しなきゃいけないって思いが与えられて、先週の日曜日それで確認して間に合って直すことができました。
はい、感謝したいと思います。まあ、でもね、あの、なんだっていう奇跡みたいな感じなんですが、いやでもね、皆さん、でも本人にとって違うでしょ、ね、あの、私はね、奇跡だと思うような話をちゃんと話すようにしてるんですが、奇跡だと人が思わないような奇跡ってたくさんあって、それでものすごい感動するんですよね。例えば昨日もものすごい感動したんですよね。何に感動したのかっていうと、渋滞にはまらなかった。私ね、祈ってた、あの、渋滞に私すごい弱いんで、あの、具体的にね、もう一回ね、それでね、感謝したんですね。そしたらね、今週、先週のことでね、ちょっとね、神様をあがめたことがあったんですね。それはね、去年、いろんな政界に行くときに台風とぶつかった。祈ったんですね。一回も行けないことはなくね、キャンセルされた集会はなかったんですね。奇跡でしたね。普通でないことが次々とってもうほとんど起こるんですね、技が。でもね、台風にぶつかるというたまたま起こる技もあるんですね。ストップになるってね。しかしね、そうなった時にその中に特別な、ね、主の配慮とかね、恵みを見るんですね。ですから去年はね、全く見てないんですね。もう奇跡奇跡奇跡。そしたらね、先週の火曜日、台風がね、来たんですよね。ちょうどね、名古屋から岐阜まで、電車に乗ってる時にね、止まっちゃった。で、一宮っていう駅に止まってね、降りたら、東海道線なんですけど、それね、上下線とも普通で、中央線も普通ってなっちゃった。だから、動けなくなっちゃった。で、そんな時無理して岐阜に行けることは行けたんですが、もうこれは見心でないだろうと、うなしがしも感じなかったんですね。それで帰ることにしたんですね。そしてね、自動車で、確か、あの、松田牧師たちが岐阜に向かってたので、で呼ぶことにしたんですね。まあ、電車だとね、帰れるかどうかわかんなくない状況だったので、で、まあ、おそらく1、2時間経って迎えに来てくるだろうと。こういうふうに、あの、思ってね、電話したんですね。そしたらね、松田牧師たちばっかですね。何がバカなのかっていうとね、変なところでね、降りちゃったんですって。高速を。そしてね、降りたところからね、駅まで10分なんですって。ね。あの、神様私のために降ろしてくれたのかな。すぐ来てくださってね。そしてね、その後ね、混んでると思った。長野地方大渋滞って言ってたから、それから四日市あたりが大渋滞だっていうことだったのでね、覚悟していったんですね。そしたらね、私の予想した時間のね、2分の1から3分の1で着いた。スーッと着いたんですね。普通ね、私ね、こういうことないと思いますね。ちょっとすみません。どうでもいいことですけど、感謝に感謝したいと。神様のね、恵みってね、溢れてるから。で、皆さんね、恵みに気がつかない人はね、気がつくように祈ってください。それで、それが見えてくるとね、さらに大きな神様の祝福が見えてくるのでね。神様が生きて働いて、どんなに皆さんを愛してくださってるかっていうのは分かりますのでね、それを見といていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、先ほど、黙食の解釈に関して言って、黙食は観覧時代の4年、7年間をまず言っているということと、永遠に関して言っているということをね、こう言いましたけども、私たちは、永遠に生きる存在なんですね。ですから皆さんね、死ぬっていうことはね、皆さんの人生にやってくるでしょうけども、しかし永遠であるっていうことをはっきりと捉えつつ歩んでいていただきたいと。こういうふうに思うんですね。そして死んだ後ね、さらに素晴らしい生活が待っております。さらに発展していくんですね。神の恵みっていうのはそうですね。私はあの、神様を信じた時にね、こう思ったんですね。神様を信じて1年間は一生懸命やってるんだろうと、私の性質から考えてね。 そして2年目にだいぶ飽きてくるだろうと。で、3年目に廃墟をするなと。で、私そう思ったんだよ、本当に。でね、私、神様を信じたら、神様が本当に生きてるって知らなかった。で、神様のこの恵みっていうのはね、こんなに深いってことも知らなかったんですね。で、私ね、その中で完全な予想違いをしました。だからどんどんのめり込んでいったわけですね。どんどんのめり込んでいってね。そしてのめり込んでいけばいくほど素晴らしい祝福を見たんですね。神様っていうのは素晴らしいと思いますよね。で、今、人生においてもね、神様はそれを与えてくださいますし、さらに、死んだ後にね、発展していくっていうことね、どうぞ覚えておいてください。で、黙示録でどうしてね、永遠とこれ二つ合わせて書いてあるのかっていうと、私たちが永遠の存在であるということをしっかりと捉えていることが、実はね、今生きている人生において正しい対応を取りね、最善の祝福を受けるポイントでもあるんですね。それでね、私は、天国を見たことがあるんです。天国ね、すみません、朝から4回目の話を聞いて、いる人も、いますけどね、まあ、聞いてください。それは何かというと、私の友人にイレー・コラマっていう有名な預言者がいるんですね。で、イレー・コラマさんの長男のイレー君が交通事故で亡くなっちゃうんですね、5歳の時に。本当に信仰的な子だったんですよね。だから天国行ったということでね、イレーさんたちはね、また再び会えるということでね、これを慰め合ってたんですね。そしたらお子さんが次々と生まれてね、そしてその子供たちが言い始めたんですね。イレー君、天国でどうしてるかなと、こういうふうに言い始めたんですね。でイレーさん、祈ったら神様教えてくれるよっておっしゃった。まあね、祈りがポイントですね。祈りを通して、ね、いろんなことを神様与えてくださいますね。考えられない祝福も与えてくださいますね。それでね、子供たちが祈ったわけですね。イリエのお兄ちゃんは天国でどうしてんの、教えてくださいって祈ったら、ある時家族で写った写真の横にニコニコ笑って写っているイリエ君が写ってたんです。5歳の姿のね。そしてね、その後ろにね、天のエルサレム、これ天国ですよね、天のエルサレム、そのね、城壁が写ってた。それでね、イレーさんたちはね、本当に喜んだんですね。そしたら、東京に来て、一緒に飛行機に乗ってる時にね、イレーさんがおっしゃったんですね。あの話を覚えてるかって、覚えてますよって言ったんですね。で、写真持ってるけど見るか、見ますよね。それで私はね、言ったんですね、写真見せてくださいって言ったんですね。で、見たんです。そしたらイレーさんご一家とね、その横にね、ニコニコ笑って、で、写っているね、5歳の姿のイレー君。そして、ね、その後ろにね、城壁が写ってたんですね。天のエルサレム。だから、あれが天国だから、天のエルサレム天国だから、外側見たんですよね。そうしましたらね、結構ね、主の塾の人ね、イレーさんからね、20人ぐらい見せてもらってる。この教会でも10人ぐらいの人は見てるんですよね。それでね、笠原君が、その天のエルサレムの外側をね、ちょっとデザインしたい、ね、デザイン画なんかで出したいということでね、いろいろ、聞いてるみたいなんですが、なんせね、記憶力がね、衰えてる人が多くて、だからね、はっきり状況が出てこないんですね。まあ、状況が出てこないにしても、天の外側を見たってことはね、ありがたいと思いますし、また天国に行った時に、それをね、見れるなと、こういうふうに思うんですね。それでですね、中部地方に行った時に、風間さんのことを聞いたんですね。風間さん、癌になられて3ヶ月ということで、で、癒しを受けたんですね。それで延命の癒しですね。3年ぐらい元気に生活しておられましたね。それでこの間昇天された。で、昇天された時に、いくつかのことが起こったっていうことをね、ちょっと お伺いしたんですね。一つは何かっていうと、昇天する、大体2、3日前からね、よくいろんな人たちは 霊的なものを見るんですね。まあ、それはその二つ考えないで、一つは死が近いからそういう心理状態の中でそう見えちゃうのかなっていうね、それが一つあるのと、本当に霊的なものを見ると、どっちかでしょう。私はね、本当に霊的なものを見るというふうに思います。なぜならね、聖書でもありますね、ステパノが死ぬ時に天が開けて天が見えたって書いてあるんですね。ですから私はですね、そういう事柄はね、起こってくるっていうことをね、信じてるんですね。独断と偏見で受け取っておりますですね。そうしましたらね、死ぬ日、風間さんが言っておられたそうですね。大きな門が見えると、木が立っているってね、まあ、天国の門ってよく聞きますよね。大きな門がで、病室の中にいるわけだから、門なんて見えるわけない、幻ですよね。で、私はね、天の門の幻が風間さんで見えたんじゃないかと。で、言ったそうですね。たくさんの人たちが迎えに来てるって。もちろん病室の中から迎えに来てるわけない、で向こうに行ったわけじゃないから、だからそれは幻なんでしょうね。でもね、私ね、それね、本当じゃないかと思うんですね。おそらくね、よく言いますよね、いろんな人たちが迎えに出てくるってね。実際に行って帰ってきたわけじゃないからね、言ったような嘘を言ってみたいなことにもなっちゃうかもしれないけど、私はね、そういうことがね、あるんじゃないかちょっと感じるんですね。それとともにね、私が大学生の時に、大学生の私の友人が言ったんですね。天国があることが分かるって言ったんですね。あの、死人の顔を見たら分かる、でクリスチャンは輝いてるとかなんか言ったんですね、私に。そしたらね、その時私ね、思ったんですね。なんと迷信的なことをね、信じてる男かってね。まあ、私は彼はいい人だと思ってるし、認めてましたよね。しかしね、ってこういう顔、こんなことを信じてる、死体の顔が違うなんて ね、そんなことありえないと。ね。私そう思ったんですね。もうだから意見一周したんですね。ところがね、牧師になったでしょ。牧師になってね、結婚式もやるけど、葬式もやるんです。ね。で、一番ね、困った時はね、葬式の次に結婚式やったのかな。それで、ママ市で結婚式やった時にね、最初にね、何々さんの葬式をやりますって言っちゃった。事なきを得ましたけどね。あれで、もう大変な問題になるところでしたね。まあ、あの、温かい人で良かったと思いますね。でも、わーっと出ちゃうんですね。で、気をつけていただきたいと、ね、あの、いうふうに思いますね。そうするとね、葬式やるでしょ。ノンクリスチャンの葬式もね、クリスチャンの葬式もやるんですよね。そうしますとね、牧師ってね、最後ね、親族の近い人たちがお別れって言ったらお別れするんですけど、そこに連れてこられちゃうんですね。そしてね、誰よりも死体の顔をね、見せさせられるんですね。見たくないのに。で、まあ、ご親族の方はね、最後だからお別れだから見たいでしょうけど、私知らない人だったりなんかするわけだから、ね、でもね、死体の顔を見せられるんですよね。ですから、死んだ人の顔をね、私はね、皆さんの誰よりも、見てるんじゃないかと思うんですね。そうしますとね、神様知らないで死んだ人たちはなんかね、虚しい感じで死んでおられるんですね。もう主観ですよ、いいですか、これは私の主観だからね、と感じるのですよね。そしてね、クリスチャンで死んだ人ね、気をつけてください。ある方はね、虚しい感じで死んでる、ね、死に顔に気をつけて。もちろん無理に笑わないでね。気持ち悪いから。ところがね、ある方々を見るとね、輝いてるんですよ。私ね、あれと思った人がいいですね。輝いてるんですよ。死んだ顔じゃない。そしてね、びっくりするのはある方々を見るとね、笑ってるんですよ。で、皆さんね、死ぬ時笑うなんて考えられますか。でもね、それを見るときにね、私ちょっと感じるんですね。 あの天国の行った喜びとかなんかをね、主がね表さしてんじゃないかなって感じるんですよね。そして今回あの風間さん の, あのお葬式のことを聞いたんですが、喧嘩するわけですよね、クリスチャンのお葬式だから。そしたらね、何人ものノンクリスチャンが言ってたそうですね、神様を信じない人、 あれ笑ってたよね、風間さんは笑ってるよね、ノンクリスチャンが言ってる、笑ってるって。そしたらね、松田夫妻に言ってました。最初は何だっけ、前夜式があって、そして昇天式があるんですね。で、前夜式の時にね、顔がね笑った顔に変わったんですって。そしてね、昇天式の時にね、さらに変わったんですね。でもちろんこれはね、人の話で私は見たわけではないのですね。ただ私はいろいろ葬式やってるからね、もしね、それ本当じゃないかと。そしてね、神様がね、いや実は風間さんが天国行った時のね、素晴らしい喜びをね、そういう形を通してね、表してくださったんじゃないかと、ね、そうですね。でもちろんあのいいですか、これ全部人の話なんですよね。うち自分の話できる、自分の話できるんだけど、もっと強烈なんだ私の畑 だからやめた言わないで、もっともうはっきりしますよ、具体的にね。そして皆さんね、あの神様は私たちを愛しておられるんですが、その愛している一つは皆さんの罪を許してくださること。だから十字架ちゃんと信じて、そしてね、永遠に神と共に生きることができる、そして永遠の命を与えているってことなんですね。素晴らしい神様の祝福がね、そこにある。そしてね、皆さんはね、ご自分の人生っていうのはね、生まれてから死ぬまでの間でそれを中心に考えているかもしれませんが、聖書はそんなこと言ってない。聖書が言ってる中心は何かっていうと、永遠なんです、皆さん、ね、今皆さんが生まれて、そのうち死ぬでしょうけども、どんなしぶとい人も100年は生きない ね、黙食の時代だからもっと短いかもしれないね。なんか起こったらね、大変なことになるわけでしょ。しかしね、それは一つの区切りであって、さらにね、次の段階、次の段階とね、うまく神様がね、用意しておられるってことを感じるのですね。ちょっと話が違ってきちゃったかなそれでね、私思ったんですよね。それは何を思ったのかっていうと、皆さんのが主に従うときにね、主が最善を与えてくださるんだけど、その人生をね、計画してる、計画してる、ちょっと感じるんですよね。例えば、私はですね、歌が好きなんですね。で、歌に目覚めたのは幼稚園の時でね、何の歌に目覚めたのかってね、コロンビアロードって言ったの知ってる人、ああ、おじろさん知ってるって意識を示してますね。なんであげないんですかね。コロンビアローズ。で、多分ね、みんなの知ってるコロンビアローズじゃないんだよね。ね、だから言ったじゃないの。ああ、東京のバスガールってね、戦後の コロンビアローズ。でそれでね、コロンビアローズから歌い始めたんですね。だから幼稚園の時にね、だから言ったじゃないのって歌ってたそしたら歌が好きになっちゃって、そしてね、もう一日数十分からね、1時間もう学校の1階ではね、友達と行く時もあるんだけど、もう一人で行って、それでね、大きな声で歌って行って、歌って帰ってくるっていう、そういう感じ。大学時代にはね、3時間ぐらい、そういう感じですよね。それでね、私ね、歌手になるつもりはないんですね、全然ない、ね。でね、これはね、何の役にも立たないことですよね。だって歌手になるつもりないんだし、歌う仕事に就くつもりは全くないでしょ。 ところがね、私はね、牧者に導かれたんですね、牧師にね。そうするとね、カリスマの牧師でしょ。福音派の牧師とカリスマの牧師違う。だから福音派の牧師って歌わない、ね、みんなと一緒に歌うけど、ね、カリスマの牧師ってバーンって歌うんだ。そうするとね、歌ってるっていうことが生かされてきた。それとともにですね、説教するでしょ。おそらく私は日本で一番説教する牧師だと思うんですね。おそらく20回ぐらいやってるんじゃないかな、最低でもですね。そうしましたときにね、声が言われてきたんですね。何と言われてきたのかっていうとね、あなたの声は違うと。いくら話しても音質が変わらないとですね。 NHK のアナウンサーからね、鍛え抜かれた声帯ですって言われたんですね。そしてね、皆さんね、牧師はね、声出すんです。これが仕事なんですね。ね、共に賛美するんですね。これが仕事なんです。そうするとね、何の役にも立たないことが実はね、強力な武器になっていることに気がついた。さっき感動しましたよね。こんな声が出るんだから。で、その時にね、感動するんです。あ、神様ね、知っててコロンビアローズと合わせたな知ってて控えにね、一人で、まあ一人が好きだったんですね。それは何かっていうと、歌えるから。でもこれがね、自分の人生に益になってきたんですね。そしてね、ちょっとね、気づいてきたんですね。神様、測ったなと。後にね、こうなることを知っていて、こういう歩みを導いたなって思うのですよね。それとね、もう一つちょっと感じることがあるんですね。それは何かというとね、私文学やってたんですね。で、文学やってて、最初短歌から入って、もう真剣、本気の文学ですね。で、文学者になろうとしたんですね。最近、テレビでやってますね、俳句。ね。あれね、じゃなくて短歌。具体的にね。そしたら短歌で食えないってことが分かって、詩に移ったんですね。そしてね、詩やってたんですが、詩やってて食えないってことがあって、それでね、文学に移ったんですね。で、文学でね、いろいろやりながらこう思ったんですね。これでね、文学者が売れなかったら終わりなんですね。いくらいいもの書いたって。売れなかったら何の役にも立たないことをやってることになるぞと。私は人生で全く無駄なことをしてるのかもしれない。こう思ったんですよね。そしたらね、神様を信じるときに、神様言ったんですね。文学を捨てて従いなさいって。でも大体文学を書いてるってのは虚しさとか、そういうようなことを書いてるから、神様の教えに反するわけですよね。だからね、捨てて従ったんですね。ところがね、それが益となってきた。なぜ、こう、益となってきたのかっていうと、北島さんですよ。ね、あと、加藤ちゃん。ね。原稿がないもんだから、原稿をかけって言ってくるんですよ。ね。行ってきましたね。今日も加藤ちゃん行ってきましたよね。7月20日までかな ?14 枚。なんか言ってましたよ。いっぱい言ってましたよ。で、北島さん急に私に対してね、平安な顔してるんですね。何かって私から原稿をね、3枚奪ったから。ね、具体的にね。で、その時にね、解釈の本をね、書き始めたんですね。で、解釈の本を書いた時に、私有利なんですよね。だってね、韻文と短歌とし合ってるじゃないですかね。それね、文章の練習してるんですね。そして小説書いてたから書いてるんですよね。そうしますとね、例えば解釈の事柄とかね、これはね、他の人より私はるかに強いんです。 そしてね、自分が文を書き始めた時に、あれと思ったんですね。そんなつもりではなかったんだけど、全く無駄なことをやってると思ったんだけど、違うって。だから黙示録の本とかね、女性たちを、頑張れとかね、いろいろな本を書き始めたでしょ。でその時にね、まさに計算されたかのように主がやってる。皆さんね、神様を愛する人のためには神が全てのことを働かせて益としてくださるって書いてありますが、もっと平面に言うと、神に皆さんが従うなら皆さんの人生の全てのことが益となってくる。こうなんですね。それで、私はですね、またね、一つ益になっていることがあるんですね。それは何かというと、皆さんにこう言いましたけど、あの悲劇ね、関係ないって皆さんして言ってるかもしれませんけどね、これはね、すごい悲劇なんですね。それは なんで悲劇なのかっていうとね、派手にね、やりたい人はね、いい位置についたわけですよ。あってね、だって何もしないのに目立つんだから、ね、なぜ目立つのかっていうと、要するに、新学期になるとね、クラス替えするじゃないですかね。そうするとね、秋元っていうところが始まるわけですよ。いつですか皆さんね、出席番号25番ぐらいなんてね、そんなのクズ誰も気にしてない。ところがね、一番になるとね、みんな聞いてるんですよ皆さん。で、私に興味持ってるわけじゃないですよ。しかしね、一番であるがゆえにね、聞いてる。そしてね、どういうわけかね、ちょっとね、先生出てきて謝ってほしいな。それ何かっていうとね、授業の最初にね、私から指名当てるんですよ。できるわけないじゃないですかね。恥かくじゃないですか。ね。それから、定期試験とか中間試験の返すときにね、こんなことやりながらね、今回はみんな点数悪かったなとかなんか言ってね、一番前に私の点数が出てるの。やめてくれみたいな。それとともにね、音楽で歌うとき、歌うときにね、私に興味がないのに、一番でしょ？ね？甘いがんさんはね、まだから。私に歌うときね、みんなね、シーンとしてるんですね。で、シーンとしてるから、もう、支離滅裂、みたいな感じになっちゃってね。もう、なんともひどい目に遭いましたよ。具体的に。それでね、もうね、人が傷になっちゃって。もうね、ともかく、目立ちたくないと。だから学校にいるときはね、必ずね、寝てる人の何人かやってますよね。人の影に隠れてる。わかんないように寝てる。それと同じように刺されないように私ね、こうやってね、いつもね、隠れてた。そしてね、その時私はカインになりたいっていうね、映画が流行ってたんですね。海の底の目立たない貝のようにね、誰からも注目されない貝になりたいっていう映画なの。よくわかりましたよ。私は貝になりたい。ね。そしてね、もう人に、の前に立ちたくないんですね。そしてね、話すのが下手だったから、話すときに、そう、上がっちゃうこともあるし、人前が嫌だなこともあって、もう尻滅裂になっちゃうんですね。そうなりますとね、これ人生の汚点でしたね、私が話すことね。この話すことのひどさが人生を引っ張るぞっていう感じでしたよね。そしてね、話すときにどうなるかっていうとね、下手な話じゃないんですよ。もう支離滅裂。私が話し出すと何人かの人たちはね、やめさせてあげられないのって、あの人が話すことをね、何とかして止めてあげなさいっていうふうに感じる。その感じることを私が感じちゃうから、もっとひどくなるんですね。具体的に。そうしましたらね、私が神様を信じたでしょ。そしてね、神様の人生の計画っていうのがあるから、皆さんにありますよ。これがね、すごいんだから。私ね、神様の計画得てすごい得しましたね。皆さんも得しています。神様の計画を選んでください。神様ね、素晴らしいことをね、
用意してますよね。あの実際上素晴らしいことを用意してるわけではなくてね、もう楽しいこと、心を躍ること、もういろいろ用意してますよね。そしたらね、どうなったのかっていうとね、要するに傷が癒されちゃった、主に従ってね。そしてね、おかしなことになってきたんですね。それは何か、人前がダメなものにもかかわらずね、人前になっちゃった、ね。皆さんより多数の人たちの前で話してます。インドでは2万人の前で喋りましたね。それから、ブラジルではね、1000万人のテレビ電動の前で喋りましたね。でその時にね、蝶が飛ぶような感じでしたね。で やりながらね、私思ったんですね。あらーと思ってね、カメラがね、3つあって、で、あの、ここはね、あの、動かないカメラね。で、ここに動くカメラがあって、もうちょっと広いんですけど、でね、こうやってカメラ言われるっつって、次にこうやってダーッつって、で、次にダーッつってね、2カ国でね、放映されたんですね。で、向こうのテレビ電動って普通と違うんですね。日本で考えられない時間やるんですね。ゴールデンタイム、7時半かなんか。こうやったんですね。そしてね、私やりながらね、あれと思ったんですね。それはあの、針、針のように、蜂のように飛び、蜂のように刺す、あ、蝶のように飛び、蜂のように刺すみたいな感じでね。こっちやって、こっちやって、こっちやって、こっちやって、こっちやって。で、その時にね、死をあがめたんですね。これ欠点じゃなくてね、もう最悪の私のマイナスだったんですよね。で信じたでしょ。でそれをね、直してくださっただけじゃないんですよね。それで勝負だもん、ね。そして人の立たないような人数の前に立たせるんだから、その時にね、神の凄さ体験しましたよね。そしてね、ちょっと感じるんですね。何を感じるのかっていうとね、神が分かっててね、いろんなことを許しておられるんだけど、その中でね、私の人生をこうなるように作ってくださっていたなと、全てが確かに益になってね、大変な神様のね、この恵みと祝福があるなってことをね、感じましたよね。それでね、神様はね、皆さんを愛しておられるんですね。私、クリスチャンになったとき言われたんですね。神様が私を愛してるっていうことは言われたんですね。でもね、分かってなかったですね。多分ね、皆さん、神様に愛されてるというふうに言われて、分かってない人多いと思います。分かってない人多い。でね、神様はどういうふうに愛しているかっていうと、皆さんね、あの、自分の一番好きな人を思い浮かべてみてください。ね。誰も思い浮かばなかった人。皆さんね、それ人間的に不幸ですよ、皆さん。ね、いや、私が思い浮かばなかったのは、うとうとしてたからだ。それだったらまだ、救いがありますよね。皆さんね。で、あの、人間がダメだったら犬でもいいですよ。猫でもね。犬猫っていうのは可愛いもんですよね。あの、具体的にね。私もあの、犬、飼ってたんじゃないんですよね。私の時代はね、迷い込んできた。あるいは家の前にね、子犬が3匹4匹ね、あの目が開かない子犬が置かれてたりするんですね。で、それでね、あの、引き取ってね、引き取ってじゃなくて、家の前にあるから、そのまま人は死んじゃうから、そしてね、ミルクやなんかあげるんですね。そうするとね、生命力が弱いからね、死んじゃうんですよね。でね、何度も死ぬ犬を見てきたんですね。なんか、うち犬を引き取ってくれると思ったのかな。いっぱい見たんですね。そしてね、思いましたね。お墓作りながらね、もうね、 二度と犬は飼うまいと、この死んだ時のね何とも言えない、このね思いっていうのは体験したくないとこう思ったんですよね。でもね可愛いですよねすごくね。でその時思いませんか、何を思うのかっていうと、犬が喜ぶことをしてあげたいね、まあ、犬だけど犬目だけど幸せにしてあげたいとこう思いませんか。いいですか、好きな時ですよ、嫌いな犬じゃないですよね、いつも私がそば通るとじろっとにらみつかなの犬、そして鎖がなければ飛びかかってくるだろうと、そういう犬のことを言ってるんじゃないね。そして人でもねやっぱりね幸せになってもらいたいし喜んでほしいと思うし、最高の恵みを受けてほしいと思うじゃないですか、ね、ちょっとかわいそうなマジキナ君ですよね。それ 何がマジキナ君かわいそうなかっていうと、最近ね食事制限してる。だからマジキナ君が早く死なないようにね餌やっちゃダメです。そうするとねいろんなとこ行くじゃないですかね、みんなねマジキナ君が食べてくれるだろうっていうねそういう感覚を持つんですよね。でいっぱい持ってくる、いっぱい食べさせる、ね、でもねそれ分かりますよね。何かって言うと喜んでほしい、おいしいものを食べてほしい、ね、でまさかねマジカラン君にねコレステロールをいっぱい食べさせてね廃人させてやろうと思って食わせてる人にねで皆さんね最善を与えたいと思ってるんですよね。で皆さんね神様が私たちに最善を与えようとしてます。あのね皆さんほど愛されてる人はいないのですね。いいですか、ただ十字架が必要ですよね。私たち罪人だからあの十字架ね、これは何かというと私の罪の罰は私は受けないといけないけど、イエス様は十字架にかかられたんですけども、それは私の罪の身代わりですよね。だから十字架を信じるとね罪は許される。だから十字架っていう道を通らないといけないんですね。そして皆さんねすごいですよね、私罪人だけどね、あのその時だけ同意しないでください皆さん、ね、皆さんも罪人なんだから、ね、皆さんも地獄だよ私も地獄だけど、ね、皆さんも地獄でしょ、そして罪が許されて天国でしょ、最高の祝福じゃないですか。で皆さんね最高の祝福の時私思うんですよね。それは何かというとマチュピチュに来たんだね、で私ねポタラ級に来たかった、それからねブラジルのねリオデジャネイロの丘に立ちたかった、具体的にね。そしてね桃のきれいな花盛りのね真ん中に立ちたかったね。そしてね私あの神様を知らなかったらねこういう目に遭わなかったでしょうね。でもっとすごいことは待ってるから、あの皆さんもそうなんですよ、これからすごいことがあったんですね。あのどうしてそうなのかっていうとね神様を愛してる。で私がね十字架を信じて神様を信じた後に本当にすごい恵みを受けましたよね。人生全体もそうだし、ね、永遠の命もそうだし、それとともにねあの喜ぶこと、あの本当に嬉しいなと思うこと、よかったなと思うこと、これをね神様やってくださるんですよね。ね、でどうしたのかってね、私が愛されてるから。そしてねあの皆さんも愛されてるですね、皆さんほど愛されてる人はいないんですね。そしてね皆さんほど神様にが幸せを与えたいと願ってる人はいないんです。それで皆さんね素直に受け取っちゃうこと、そしてねその中でね素晴らしい恵みと祝福がねやってくるっていうことですよね。まあ、観覧時代は来ますが、でも観覧時代においてね、いろんな奇跡とかね、特別な祝福を表してくださいますし、 また天に行った後にね、あの我々が見ることはね、ちょっと今想像することをはるかに超えることになるとというふうに思いますよね。ですからね、どうぞ神に従って歩んでいてください。お祈りしますね。神様に従って歩みたい人は私の後について祈ってください。いいですか、ね、神様の永遠の命を受けたいとか、あるいは神様の祝福を、まあ、これはねもらえないと損ですよね。特別な恵みと祝福が、ね、ここにあるということを、ね、覚えておいてください。で声出してね、すでに祈った人も祈って、ね、神様の最善を得たいと思った人は祈ってください。天のお父様、私はあなたを信じます。今まで信じなかったことを許してください。私は自分が罪人であることを認めます。私のすべての罪を許してください。イエス様の十字架によってすべての罪が許されたことを感謝します。私は救われました。私に永遠の命が与えられました。イエス様、私の心の中に入ってください。約束通りイエス様が心の中に入られたことを感謝します。私は神の子となりました。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、今祈った人をちょっと手を挙げてみて、感謝したいと、こういうふうに思います。はい、じゃあ3秒お願いします。